誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第215回となります。今回はほんのりと怖い話より5台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
胸原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主の俺焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、祖母の家に預けられていた頃。私は小さい頃、祖母の家に預けられていたんだが、そこでやたら不思議なことがあった。屋根で昼寝してて、起きてから祖母がいる台所に行ったら、え？昼寝してた？あんたさっきまで今で芋を食ってたのに？と言われ、今へ行くと床に食いかけの芋、人間じゃない歯型付きが転がっていたり、 一緒に預けられていた弟がバケツいっぱいにオタマジャクシを捕まえてきたのを見て、そんなに飼えないし、どうせあんた途中で飽きるんだから逃がしな、とオタマジャクシを全部川に返した翌日、玄関開けたらどでかい牛ガエルがでんと座ってて、私に一礼してのしのし去っていったり、近所の子たちとかくれんぼをしていて、残り一人がなかなか見つからずにみんなで探してて、誰かがふっと、ところで残り一人って誰だと言い出し、改めて数えてみたらちゃんと全員いて、誰も残り一人がどんな顔だったか、どこの誰なのかわからなかったり、一度弟が行方不明になり町中で探してる中、庭の小さな祠みたいなのに向かって、弟が無事で済みますようにとお願いして振り返ったら、そこに弟が突っ立ってた時はびっくりした。弟は庭で遊んでたところまでは覚えているが、行方不明になっていた間の記憶はまるでないらしい。中学生になって親元に戻り、たまに一くらいになってからは何も起こらなくなって、ちょっと寂しい。次、母親の証言。小学1年の時の話。母親が学校の吹奏楽の顧問をやっていた。部活のお遊びの合宿に俺も連れられて行った。ロゴハウスが並ぶ山の中だった。はっきり言ってボロい。コウモリが群れで飛んでて嫌な感じだったよ。ここからは母親の証言であって、俺は確信を持てない。夜中に生徒の保護者が、まるまる、俺、君の様子がおかしい、と言って親を呼んだ。俺が寝てるロッジに来る途中に皆、森から視線と気持ち悪さを感じていたらしい。それで、俺のところに行ったとき、俺はブツブツと意味不明な言葉を口にしていたらしい。見かねた親が話しかけると、俺は邪魔をするなと叫んだとか。その瞬間にロッジ内の人たちはさっきから感じていた視線や気配が数を増して、建物を積んでいる、中にも数え切れないほど入り込んでいると分かったらしい。保護者らが声も立てずにいると、俺はこうなると思ったとか言った後に、お前らさっさと行っちまえと叫んだとか。すると無数の気配が消えたらしい。俺はただ寝ていたとしか記憶していないから真意不明。次の日からなぜか俺は無音に耐えられなくなっていた。常にウォークマンを使っている。寝ている時さえも。この出来事と無音恐怖症との関連はわからん。次、変なおばさん。学生時代一人暮らしをしていた時の話。具体的な場所は伏せるけど、その頃住んでた家は都内の某大通り沿いから少し奥に入ったところにあって、そのせいか家賃が比較的安いのが魅力だった。学校に行くときはその道路沿いの道を歩いて駅まで行くんだけど、住み始めてすぐ変な人がいるなと思うようになった。週 2,3 日、まあ学校の1階のだいたい決まった時間しかその道は通らないんで、時間が合わなかっただけで、もしかするともっとかもしれないけど、いつも同じ場所にバッグ持ったおばさんが立ってる。ガードレール越しにずっと道路に向かってブツブツ言ってる。言葉は悪いけどちょっと頭が荒れな人なんだろうなぐらいに思ってた。周りの住人はいつものことみたいな感じで、特に気に留める様子もなくおばさんを避けて道を通る。時々巡回のお巡りさんが 困った顔をして話しかけている姿もあった。初めのうちはちらちら様子を伺いながら道を通っていたけど、次第に俺も気に留めなくなっていった。ただ一つだけ引っかかっていたことがあって、うちから駅までちょっと距離があるから、大雨の日は駅までバスで行っていたんだけど、そのおばさんの前をやっぱ通るんだよね。バスって高さがあるから、まず目線も合わないんで、その時ばかりはおばさんを時々横目で見たりしていた。うつむいてて顔は見えないんだけど、いつもおばさんは左手で傘を差しながら、バッグを器用に左手の空いた指に引っ掛けて、右手をブランと下げていた。別にそこまで気になることでもないんだけど、両手で持たないのがちょっと自然で。そんなこんなで特に何事もなく、今は就職で引っ越してそこにはもう住んでいない。おばさんが幽霊ってオチもなく、話は困るなんだけど、あのおばさん子供とお手をつないでいるんだと思う。一緒にあの車って自分の子供を引いた車をずっと探しているんじゃないかな。多分なんだけど、間違いないというか、うまく説明できないんだけど、一度だけバスの上からおばさんと目が合った時、なんとなく理解した。次、アルコール依存症の影響。中学2年ぐらいの話だ。春の天気の良い午前中の10時ごろ、遅いながらも尿意を催して目覚めた。すると開花から泣き声がするんだ。正直またかよって思って、しばらくベッドから抜け出すのを我慢した。母はアルコール依存症で、朝も昼も夜も関係なく飲んでくれては泣いたり怒ったり、だらしなく寝ていたりしたから、春季の自分にとって精神的に辛く面倒で、冷たい態度を取るのも罪悪感いっぱいになった。しばらく泣くのが収まるまで待った。声はか細くよく聞こえないので、ベッドから降りて床に耳をつけて聞いてみたりしたが、あまり聞こえない。いよいよトイレが我慢できなくなって、腹をくくって1階に降りていったら、不思議なことに泣き声が聞こえない。トイレを済ませ母を探し回ったら、母は外で元気に水やりをしていたんだ。あれ、気のせいだったのかな。階段を降りていくことで慌てて怒られるのが嫌で、外に出たとしても庭には長い時間水をまいているとわかる跡がある。寝ぼけていたんだ。母が元気でよかったとしばらく忘れていた。ある日、嫁入りして家を出ていた姉と買い物に出かけているとき、母の状態はどうだという会話になって、相変わらずだったようとしたら、あの朝のことを思い出し、不思議なことがあったと話したら、姉がすごく変な顔をしたんだ。姉は何でも母に相談されていたんだと。あの日の朝、2階から私の泣き声が長い時間聞こえてきて、何か辛い思いをしてるんじゃないかと降りてきた私に聞こうとしたら、ケロッとしてる。聞き間違いかと思っていたんだと。なんだか姉も私もゾッとして、うちでは不可思議なことがよく起こった。気のせいだと、誰か近所で泣いていたんだろうと思うことにしたんだ。でも気になったので家の外で母にそれとなく聞いた。中では怖かったので。すると、あの日の朝、女の泣き声が2階から聞こえていたとのこと。私はゾッとしたよ。私のベッドの下はタンスなどの収納スペースがあって、あの日はそれを背にして私は泣き声を探していたんだけど、 もし振り向いていたら、そこに泣き声の元がいたんじゃないかって。しかも母は昔、お姉ちゃんが私が生まれる前に今の私の部屋を使っていた時にも、夜に泣き声がして様子を見に部屋に行ったが、姉はすやすやと寝ていたということがあった。その時と同じじゃないかと言ったんだ。もちろんしばらく自分の家と部屋が怖くなってたまらなかったよ。だって私の家は塩も溶けるし、やらにもひどい、何かの気配もよくあるから。多分猫を飼っていなかったらもっと怖い思いをしたんじゃないかなって思うんです。次、会社を辞めた新人。自分は昔、小さな会社の事務のバイトをしていた。経理を担当している社長の娘、若菜は、たまに出勤しては、営業の男と外食をしたり、好き勝手わがまま放題をしていた。まあ、社長令嬢だし、そんなもんかな。ある日、自分が休みだった。新人事務の女の子が、操作ミスをしてしまった。ミス自体は大したことないのだが、若菜がそれを一部始終見ていた。その晩、新人の女の子から泣きながら電話がかかってきた。今までお世話になりました、と。どうも、新人の女の子、可愛かったと思う。が、気に入らなかったのか、若菜はミスを理由に辞めさせてしまったらしい。翌日、若菜と営業の男がそのことを面白い半分に触れ回っていた。正直、最低と呼ばれる人種だが、社長の娘だし、誰も何も言えなかった。それからしばらく経った頃、会社におかしなことが起き始めた。まず、できる社員が会社を辞め、新しく事業を起こすとかで、社員の半分がついていった。客足も減り、仕事が来なくなった。元から、痛電やクレームの多い会社だったが、一日に50件ほどかかってた時は、ノイローゼになりかけた。ここまでは普通の会社でもあることだが、ある日、一人で留守番している時、窓に、青い逆さづりの女が、ビタッと張り付いて消えたように見え、叫んでしまった。またある日、車をぶつけたとか言って、ひらひら帰ってくる若菜の体中から、風船のように紐につながったたくさんの頭が見えた。気持ち悪くてびっくりして、トイレに逃げ込んだ。またある日、朝一番に会社に着いたが、鍵が開いてないのでガラス越しに見ていたら、中で薄青い女の人が歩き回っていた。よくセキュリティに反応があり、警備会社から通報があるんだが、普段見えてないだけでこうなっていたのか、とチキンな自分はビビりまくった。昼で会社やる日が増え、あっという間に会社は潰れてしまった。一家は夜逃げ同然にいなくなってしまった。給料も未払いで、あんまり出勤してなかったけど、ロッカーを整理していたら、置きカップ麺を見つけた。前に辞めた新人のだと思い、久しぶりに電話かけてみた。びっくりした。彼女は、クビにされたショックで、未だに社会復帰ができていないという。そして、会社に行く夢を見てしまうと。自分には何もできないのに、なぜここに来るのかわからないと歩き回るんだとか。自分は彼女に、会社は潰れて一家は夜逃げした。こっちは給料もないんだぜ。元気出せ。と言い、電話を切った。その後、無事に就職は決まったと報告があり、彼女は元気にしている。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人喋り、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ、
いかがでしたでしょうか。さて、外族ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
信じたら。